マコチンの映画の楽しみ方も自由だ。2019年4月号。
映画の楽しみ方は自由だを心情に掲げる神戸出身東京在住のマコチンが今ご紹介したい作品をご紹介するコーナー内コーナーからの独立コーナーでございます。マコチンの趣味全開でセレクトされた作品を皆さんもぜひ劇場でご鑑賞ください。
現在の日時は2019年4月14日日曜日の時間は9時23分午前ですね。はい。はい、私はシネマクティフの2代目カリスマ司会者ペップと申します。
薬師丸です。
そして、
マコチンです。こんなくだりあります、
ね。いや、一応ね、よう考えたら、毎回ほら、今までこう、一つなぎでやってたから、オープニングとエンディングで名乗ってたんですけど、はい、一応コーナーで分割してるから、そのたんびに一応、名乗りはしとかなあかんなと思って。忘れとったなと思って。
そうっすね。
そうそう。それでまあ入れたっていう次第なんですけど。もう4月ですよ。
まあ、4月ですね。早いですね、ほ
ん
と。
早すぎませんか。
東京に来て、もう1年。
うん、あ、もう
そうか。そうですね。
もう1年。
いや、6月やから。
まだやん。
まだなんですけど、でも、なんかもうね、そうそう立つなっつって、
まあね、
いや早いですね、
早いですね、ほんまに、
う
ん、
いやもういろいろ忙しくやってますよ、いいよね、暴殺されて、うん、
まあね、暴殺はね、まあ、大変ですけどね、
はい、大変です、
まあ、まあそんな中でですよ、そんな暴殺されるような中でも、
はい、
まあ、映画見てる時間だけはね、
そうですね、
こうひとときやっぱりこう忘れられるじゃないですか、まあ、そんな素敵な映画を今月もご紹介していただけると。
はい、
今月紹介していただく映画は何ですか？
は
い、
今月はワイルドツアーでございます。
ワイルドツアー？
ワイルドツアー、
これはね、まだ東京でしかやっていないと思うんですけれども、
出たな、先民意識。
君の鳥を歌えるの三宅翔監督の最新
作。ああ、はいはいはいはいはいはい、
そうですね、
なるほど。
で、まあこの前作のね、君鳥が、
君鳥って言うんですか？
いや、まあ、ちょっと初めて言ってみたんですけど、君の鳥は歌えるで、なんか三宅翔監督を知ったっていう方もすごい多いと思うんですけれども、
そうですよね、
結構そのね、2018年のベストとかにね、挙げてる方も
多かった、多かった、確かに、うん。
ちょっと今回は前作からかなり趣が変わっております。
お、
その理由はなんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと作品の成り立ちにありまして、
成り立ち、
成り立ちです。
ほうほう、
まあ、結構もう一般的になったんですけれども、
うん、
ワークショップから作られた一個なんです
。ああ、なるほどね。
で、今回は、まあ、映画制作ワークショップして、
うん、
公募で集まった演技未経験者、あるいは経験が浅い人たちがカメラの前で演じたり、
はいはい、
まあ、逆にその人に向けてカメラをね、向けたりしたと。
あ、スタッフもっていうことですか。
うん、映画制作ワークショップなんで、
なるほど。
まあ、演技だけっていうよりかはもう、
全部ですね。
映画作り全般っていうことですね。
なるほど。
で、まあその時間を経て、まあ三宅さんの作品として作られたのが本作。で、まあこのね、ポッドキャストでもおなじみなんですが、
はい、
ハッピーアワーとかね、
はいはい、
もまあ演技ワークショップから生まれた作品ですし、
そうですね。
松野泉監督のさよならもできないもそういう作品でした。
ああ、そっかそっか。なるほどね。
あと、まあ最近ワークショップから制作といえば、
うん、
大ヒットしたね、カメラを止めるなとかもね。
ああ、そっかそっか。
はい、一応演舞ゼミナールのシネマプロジェクトという名前で、
はいはい、
監督を招いてその演技ワークショップの後映画を制作するっていうことをずっとやってるんですけど、
うんうんうん、
まあただこれはワークショップが結構1日2日のことらしくて。
おお、そうなんですか。
そうなんですよ。
へえ。
ちょっと昔は知らないんですけど、
はいはいはい、
まあ、最近は割とそういう感じらしくて、
も
うちょっと実質オーディションの意味合いが強いらしいですね。
ああ、ワークショップと言いながら、
言いながら、
なるほどね。
だからまあ参加者も結構それは承知で、
うんうんうんうん、
結構ガチの役者目指している人が集まるっていう、まあ事情というか、
なるほどね。
なんでその無名の人たちがこう画面に映っているっていう点では、
うん、
まあ、本作ともこう、ね、似てるんですけれども、
うんうんうん、
結構まあこの違いは大きいかなと。
まあそうですね、
今そのワークショップ発の映画っていうのがまあ増えてきて、
うん、
まあ、そういう語られ方をすることもね結構多いと思うんですけど、
はいはいはい、
ちょっとこの違いはね、ちょっと皆さんちょっと意識的になっていいのではないかなと。
なるほど、
はい、思って ております。
あれですよね、多分流れ的にもうワークショップという、はい、その意味合い自体が変わってきてるっていうことですよね。
うん、そうですね。
ね。だから純粋なワークショップというよりはほんまにそのプロが一つきっかけとして参加するみたいなニュアンスに変わってきとるっていうことですよね。
その演舞のものに関しては、
うん、
ワークショップオーディションみたいな言われ方もするんですけど、
うん、はいはいはい、あ、なるほど、ね、
まあ、それはもうなんかオーディションと呼んだ方がいいのではないかなと、
うん、
まあ、個人的には思ってます、
うん、まあまあまあまあ確かにそうですよね、うん、
でその今回紹介するあのワイルドツアーみたいな、
はい、
まあ、ワークショップに関してはその、うん、何の因果かですね、偶然こう集まってきた人たちと、
うん、
全員で一緒に映画を作るっていうところがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
この中結構あの全員っていうところが大事で、やっぱりそのワークショップっていう、まあ、親密な期間を一緒に過ごしたら、
はい、
誰かをこう映画に出さないみたいな選択って取りづらくなるじゃないですか、
うん、まあまあね、
だからその今回三宅さんもおっしゃってたんですけど、やっぱり全員出そうとしたっていう、
うんうんうん、
まあ、ところがあって、
うん、
まあ、そういうのがそのワークショップから映画を作る作品の特徴というか、
うん、
やっぱりこの人ありきの制作になるんですね。
うんうんうんうん。うん、
これは結構映画作りとしてはハンディキャップになるというか。
そうですね。
とは思うんですが、うん、まあそれをなんか逆手にとって、
うん、
まあだったらその集まった人たちの力を生かして、
うん、
まあ映画を豊かにしてもらおうみたいな、
うんうんうんうん、
スタンスがこう本作に感じられるんで。
なるほどね。
そういうのが魅力の作品になっております。
なるほど。
はい。ちょっと前置き長くなったんですけど、
はい、
ストーリーはですね、
はい、
舞台がワイカムです。
あ、
あの、あの山口県にある、
はい、
山口情報芸術センターの愛称なんですけど、
あ、通称ワイカム。
通称ワイカムです。
ほうほうほう。
あの、爆音映画祭の会場とか、
そうです
ね。ああ、
はははになるとこなんですよ。
なるほどね。
はい。僕も全然行ったことはなかったんですけど、
うん。
まあ、それのなんかチラシとかで、
うん、
知ってたっていう感じ
です。あ、なるほどね。これ、Y カム、YCAM と書いて Y カムって読むんですね。
Y カムって読むんですね。僕もそれ初めて知りました。
ね。
まあそこで実際に行われているワークショップがありまして、
はい、
その内容が、まあ植物を採集して、
うん、
DNA を解析して、
お、
山口県の植物図鑑を作ろうっていう、
お、
それも一般参加のプロジェクトがあるんですけれども、
お、こうほんまにあるプロジェクト、
これはほんまにあるプロ
ジェクト。へえ。
それに参加する人たちの物語になってて、
ほうほうほう、
まあ、中でも3人がメインキャラクターなんですけど、
うん、
中学3年生の男の子のシュンとタケ、
おい、中学3年生
中学3年生なんですよ。
へ
え。で、まあ、2人が親友でして、
うん、
で、あともう1人はあのインターンシップで参加している、
うん、
このワークショップの補佐役的なあの役割の大学1年生の梅ちゃんっていう女の子、
うんうんうんうん、
まあ、この3人が一応メインキャラクターです。
なるほど。
で、この映画の冒頭もそのさっき言ったワークショップのオリエンテーションみたいなところが始まるんですけれども、
うん、
ワイカムのそのスタッフがね、つらつらこうワークショップの概要とかを話すんですよ。
はいはい。
で、そのなんかね、書かれた言葉ではない感じがあって、
ああ、実際に喋ってるのと同じような感じっていうことですね。
多分ほんまのスタッフさんで、
うん、
何年もこうやってきた体になんか染みついた言葉というか、そのなんか生々しさがちょっと一気に引き込んできて、なんかすごいいい感じなんですけれども。
なるほど。
まあおまけにですね、そのまた最初に日付のテロップとかが入るんですよ。
ほう。
すごい日記風な映画でして、
へ
ー、すごいなんかドキュメンタリー的な
ほう
オープニングなんですね。
うんうんうん、
結構劇映画をこう僕は見に来たって思ってるんで、
うん、
結構面食らったというか、
なんじゃこれと。
このワークショップの記録ずっと見さされるんかなみたいな。
なるほどね。
ちょっと心配にはなったんですけど。
商品としてちゃんと出来上がったのかいと。
けどなんかそのこの映画どうなっていくんかなみたいな、
うんうんうんうん、
展開の読めない感じがすごく良かったですね。
へぇー。
はい。で、まあワークショップが進んでいって、次の段取りとしてその DNA を採取しに行こうっていう話になるんですけれども、
うんうんうんうん、
まあさっきの3人が山に出かけたりとかして、
はい、
交流を重ねていくと、
うん、
で、まあそうするとやがてある人物が特別な感情を抱いていることに気づいてっていう、
ほう、
まあそういう作品になっております。
ほう。
なんで、初めこそドキュメンタリータッチですごい大胆な、うん、ちょっと攻めた作品なんですけども、
はい、
最終的にはまあ恋愛映画というか、
うんうんうんうん、
青春映画というか、まあそういう風な映画にちょっと着地するっていう感じで。
なるほど。
すごい安定してるというか、結局見やすい作品でありました。で、今作が魅力的なのは、はい、ちょっと想像できるとは思うんですけど、やっぱ、年の差があるじゃないですか。うん、
あります、あります。
はい。そこの背伸びっすよね。
ああ。
はい。
はいはい。中学生二人のね。
はい。
うん。
女の子をまあ振り向かせるために、
うん。
まあ、ちょっと取る行動とかが、
うん。
微笑ましいし、ちょっとバカだな、みたいな。すごい笑えると。このなんか中3、2人と女子大生女の子1人のなんか組み合わせってあんまり映画では見たことないというか。
確かに。中3と女子大生はあんま記憶ないかな。
あんまりないですよね。
あんまないような気しますね。もっとちっちゃい小学生とお姉さんとかだったらね、それこそ去年のアニメでペンギンハイウェイとかもそうじゃないですか。
ああ、そっか。
ね。そういうなんか大人の女性に対して子供が抱くみたいなのとは若干ちょっとニュアンス変わってきますもんね。
そうなんですよ。でもこのなんか年の差、
はい、
が絶妙というか、
うん、
中学3年生の男のおもろさみたいなのが、
うん、
まあ最高でしたね。
お
お、うん、これはもっとちょっと描かれてもいいのではないかなみたい
な
ことも思いました ね、
ね、うんうんうん、
はい。僕が見た映画の回はですね、トークショー付きやったんですけど、
ほう、
三宅翔監督とそのお相手が息を殺してとか、
はい、
泳ぎすぎた夜の五十嵐晃平さん
が、
うん、
マゴジンの大好きな、
そうですそうです、
はいはい、
がいらっしゃってて、
はあ、
でまあ映画にかけてですね、なんか初恋の話から始まる、ま
あ、ああなるほどなるほど、
はい、面白いトークショーやったんですけど、
お
結構驚いたのはこの映画のなんかセルフ臭いところ、
うん、
が意外にもその本人から出た言葉っていうのが明かされて、はい、すごいびっくりしましたね。
当人から出た言葉っていうことはアドリブってことですか？
まあそういうことですね。
へー、
まあ、すごい後半はフィクショナルなタッチの映画なんですけど、
うん
まあ、その中にもなんかドキュメンタリー的な描き方というか、
うん、
そういうものをすごい入れていたけど、あの見ている僕は気づかなかったっていうことですね。
なるほどね。
はい。
ほう。
それがすごい多くてびっくりしたんですよ。
うんうんうん、
でちょっとあの見た人用のエピソードになってしまうんですけど、
は
あ、まあタケがインタビューを受けるシーンがあって、
うん、
なんか好きな言葉とか聞かれた時に、
うん、
タケくんが、
うん、
ナポレオンがうんちゃとか喋り出すんですね。
うん。
ほう。
でなんかそのナポレオンっていうワードもしかり、すごい竹の口から出なさそうな言葉で、まあいかにもあこれ書いたなっていうふうに思うんですけど、
うん、
いやこれが実はその竹本人から出たと。
おお、なるほどね。
のがそうトークショーで明かされて、
へ
えー、そうやったんやみたいなことがありました。
ほう。
でもそのただね、その竹の発言の情報源が、
うん、
ワンピースか何かの漫画やっていう、
なるほどなるほど、
出してくれて、ああなるほどねと、
はいはいはいはい、
はい、まあいい余地がついたなっていう感じでしたね、うんうんうん、まあそういうふうにトークで裏側のこといろいろ聞いたんですけども、
はいはい、
まあ、そこでちょっと思ったのは、
うん、
すごい映画で皆さんすごいチャーミングな魅力的な人として映ってるんですけど、うん、
はい、
やっぱり実際がもうそもそもまあ魅力的な人たちなんだなっていう、その人の本来持っている魅力がこうそのまま画面ににじみ出ているような映画なんだなって思ったんですよ。
ほう。
通常の映画って脚本を用意して、
はい、
なんか役者に別の人間をこう演じさせるみたいな、
そうですね、
作り方をまあするじゃないですか。
はいはい、します。
けど、まあ、本作はまあ人ありきなんで、
うん、
そうじゃない別の方法を探ってまあ作られたっていうところが、
うん、
まあちょっと変な言い方なんですけど、なんか勝因というか、
うん、
まあ、そこになんか面白い映画になる秘密があったのではないかなと。
なるほどね。
すごい感じましたね。
うんうんうん
うん、で、そこのやっぱり人ありきっていうのは結構徹底されてて、
うん、
と面白いのは、あの、本作で登場人物によく iPhone とかカメラを持たせてるんですけど、
はいはいはい、
登場人物たちがその iPhone で撮ったフッテージをこの本作に使ってるんですよ。
あ、う、あ、ん、そうなんですね。
はい。本当の意味でそれは三宅監督のものではなくその人のものじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
はい。だからそこまでやっぱ託すんですよね。参加者に。まあそのなんかやり方がまあやっぱり構想してるというか、
うんうんうん、
まあ、トーク中ではその、まあ、ある女の子が撮った映像を、まあ、ソフィア・コップラのバージンスーサイズのような映像だみたいな感じで、
うん、
あのお二人が喋ってて、
へえ、
盛り上がったんですけど、
はいはいはいはい、
まあそういうなんか素人ですね、言うたら、
ね、
が、まあ、奇跡的に撮ったなんか映像とかも、
うん、
本作にはこう含まれていて、
うん、
まあ、そういったところにもちょっと注目しながら見たら楽しいんじゃないかなと。
これ尺67分ですか、
はい、そう、めっちゃ短いですね。
中編と言っていいのかな。
うん、そうですよ ね、
はい、時間的にはね、
ほんまに商品というか、
そうですね、
感じではあるんですけど、うん、結構まあ力の入ったというか、
ほうほうほうほう、
まあ意欲的なことをしてるんで、すごい見応えがある67分っていう感じですね、うん、
なるほどね、はい。これは、東京はユーロスペースで見たってことですね。
ユーロスペースで見ました。
なるほど。
はい。
まあ、お近くでもしご覧になれるようなことがあれば、ぜひということですよね。
そうですね。
うん。
はい。
まあ、実験的というか、
うん。
ね。こういう作品が、もし、どんどん商業的映画として、リリースされるようになれば、
うん、
まあ、可能性としてはめっちゃ広がりますよね。
そうですね。
ね。出る方の可能性も広がるし、スタッフとしての可能性も、うん、まあ、この、ね、ワイルドツアーに関して言えば、うん、スタッフとしての可能性も広がっていくっていう話なんで、
うん、確かに
これは面白いですよね。
なんかワイカムが結構シリーズでやっていることのこの第4弾みたいですね。
あ、そうなんですか。
はい、ホームページ見ると、まあ、第3弾に染谷翔太さん、
おお、はいはいはい、
がなんか作った短編とかも入ってて、
なるほどね。
なんかまあね、結構定期的にやってて、
うんうん、
まあ、今後もなんか注目したいなって思いましたね。
まあこういう、うん、なんていうの、ワイカム自体はこれはあれですよね、行政入ってるんですよね。
うん、だと思いますけどね。ですよね。
市が絡んでるわけですよね。
で、はい、でホームページ見たら、あの映画も上映をしてるみたいで。
ああ、そうですか。
はい。現時点で言うと、イチャンドン特集とかやって
ます
よ。
ああ、普通、ね、普通に映画やってますやん。
そうそうです。
へえ。
だから、いや、素晴らしい場所やなと。なんか神戸で言うと、ワークショップで聞いたらキーと、
ああ、はいはいはいはい、
みたいな感じなんかなって思ったら、割とアートビレッジ寄りな、
そうですよね、そういう感じですよね。
ね、思いました
ね。そうですよね、アートビレッジに近いですよね。あ、でかいな、施設が。
ちょっとね、一回行きたい、
ね。行ってみたいですね。
ここね、はい、
うん。ね、行政も含めて、こう、文化的にやってもらえるのは、まあ、ありがたいというか、どんどんやってほしいですよね。
うん、
山口のその映画館事情とかっていうのは僕ら全然よく分かってないですけど、
うん、
こうやって地方でいろんなことをね、
うん、
意欲的にやられるっていうのは、まあ我々がやってることともちょっとつながるところもありますし、もうどんどんいろんな地方でいろんな活動がどんどん上がってくれば面白いですよね。
そうですね。
ね、地域差はやっぱりなくしていきたいじゃないですか。
うん、
東京とか大阪とかだけじゃなくてっていう話にね、
うん、
なればいいですし。
ですね。
ね、イチャンドンのこういう特集なんかも見られるぐらいの環境やから、
うん、
やっぱりどんどんそういうのも各地でね、今後もやってもらえたらとは思いますよね。
うん、
僕らもここ行ってみたいですし。
はい、
本作に出演した、それも多分中学生ぐらいの男の子なんですけど、
はい、
メインキャストではないんですけど、
うんうんうん、
まあ、その子のエピソードもトーク中に語られて、
ほう、
その子がすごい映像制作とかもすでにやっていると。
あ、もうやってるね、自分で。
やってて、
で、
三宅さんに編集ソフト何使ってますかみたいな。
結
構ガチの話をしてたらしく。
はあ、はあははあ、なるほどね。
やっぱプレミアスかみたいな。
うんうんうんうん、
やっぱそうなりますよねみたいな会話をしたらしくて、なんかでもそういう風にね、新たな次の世代がもう芽吹き始めてるというか、
うん、
ね、そういうカルチャーがこう生まれようとしている雰囲気がバシバシ伝わってきました、
うんうんうん、ですよね、
うん、
その地域差をなくすっていう話さっきちょろっとしましたけど、
はい、
それってやっぱりそのツールがどんどんどんどん発達していくことによって可能になってるっていうところもあるじゃないですか。
うん、
今までやったらこうやって電話で話するとかでなったら、やれ電話代がなんぼやとかっていう話になりましたけど、
あ、ね、
まあ Wi-Fi なんで全然ね、基本料金だけでいけるっていう話になるし、うん、そういうことでソフトもそうですよね。お金さえ出しゃ、プロと同じもんが使えるわけですし、
うん、
で、どんどんどんどん PC 上で全て解決する編集も含めてね、
うん、
やれたら、それはもう、あとはもう作品のクオリティだけの勝負になりますから。
そうっすよね。
ね。
iPhone がね、もう。
そうそうそうそう。 iPhone だけで撮ってる映画で、商業映画何本もあるわけやし。
ありますしね。
ね。要はほんまアイディアとやる気と面白さですよね。
資金調達もね。
もちろん。
簡単ですし。簡単という
か。簡単ではないけど、まあまあ、その。
ないけど、まあ、クラウドファインディングとか。
そうそうそう。
アイディアさえあればっていう時代ですもんね。
ね。出資者をまあ募ることも、ウェブ上でできるようなことがあるし。
うん。
いや、もうどんどんほんまやってもらえたし、どんどんそういうのを見たいですよね。
は
い、
ねえ、そうっすね。
当然、玉石混交やと思いますけど、
うん。
まあ、そんな中でやっぱり光るものっていうのは絶対あるはずやし、
うん。
そういうのをどんどん見たいですよね。
見たいですね。うん。はい。
まあ、そんな一本が今回のワイルドツアーであると。
ワイルドツアーですね。はい。うん、
じゃあ、はい、来月もまた、先民意識バリバリで。
実はそんな見れてないんですけどね。
あ、そうなんですか。
でも、まあ、本作は仕事終わりにこう、急いで、ね、ユーロスペースで入ってっていう感じでしたね。
トークショーもね、ついてるから、はい、お客さんも結構多かったですか。
あ、もう、多かったですね。
満杯ぐらい。
満杯でしたね。
やっぱりね。
はい、うん。
まあ、そらそうですよね。じゃあ、また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まこちんの映画の楽しみ方も自由だでは、お聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージは cinemactive.com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、まこちんの映画の楽しみ方も自由だ、2019年4月号でした。